幸福のことを考えるのにですね、幸せ砂時計というブログをやっておりまして、まあ、これちょっと今度のこの参議院議員選挙のことでですね、ちょっと活動しなきゃなんないので、今1ヶ月ぐらいだけまあ休ませていただいてるんですが、人間にとって自分が幸福になるってことは非常に重要なんですよ。当たり前ですけどね、お金持ちになるなんていうか幸福になるっていう方が重要なんですよね。まあ幸福になるためにお金持ちになるっていう考えの人もいますが、まあ幸福が一番大切なことは間違いないんですね。毎日笑いながら過ごして、家庭内でも笑いが絶えないで、友人ともすごく楽しく、職場でも楽しく、そして明日に希望を持って人生を送るっていうことができればですね、まあ、お金がどうだったかとか、そういうことはまあ小さいことですよね。それに比べれば。それでまあ幸せ砂時計っていうのをまあやってるわけですが、しかし最近ですね、私こういろんな活動をして、街頭演説とか講演会とか、まあ、いろいろそういう質疑応答とかあるとですね、どうもね、幸せ砂時計で私が言ってるのは幸福の4階建てって言いましてね、今だいたい1階から2階の中間ぐらいまで来てるんですよ。1年ぐらいして、それでまあやがてこれが3階4階に上りますとね、まあ、幸せ砂時計に参加している人は全員がもうどんなにずれても幸福になると、まあ、どんな病気になろうと、どんなに境遇が変わろうと幸福になるっていうのをまあ今やろうとしてるんですね。これが幸福の構造論なんですよ。実は幸福っていうのはですね、日本はあまり追求してないんですよ。日本っていうのはね、我々幸福なんですよ、もともと。だから一つの方法としては、幸福の幸せ砂時計なんてやらないで、日本文化に帰ろうやでもいいことはいいんですけど、まあ、それだとちょっと抽象的なのと、もうすでに科学も違うし生活も違うし、まあ、いろんな面が違うんでですね、まあ、日本文化に帰ろうやだけではですね、ちょっと幸せにならないんですね。もう一つの問題は、いわゆる幸福論、まあ日本人っていうのは本当に素直っていうか、その自分を卑下しすぎてるっていうか、なんか変でですね、日本でですね、三大幸福論っていうのを見るとですね、ヒルティとかですね、まあそういうふうなこのヨーロッパ人が出てくるんですよ。ヨーロッパ人の幸福論っていうのは、幸福の考え方は日本人と全く違うんですね。ヨーロッパ人っていうのはとにかく勝たなきゃダメなんですよ。私がよく言ってる力ずくの社会ですから、権力がある、お金がある、知恵がある、まあ、そういうふうにならないと幸福にならないんですよ。ですから、まあ、イエス様なんか一部違うんですが、普通の幸福論なんて読むとですね、いかにして人を騙して、幸福論がですよ、いかにして人を騙して自分が権力がある、金がある、知恵があるっていうふうになるかっていうことを論じているんですね。しかしそれをまた信ずるっていうか、信ずるっていうんじゃないけども、その日本の歴史を知らないんですね。幸福っていうのも知らないということで、まあ、三大幸福論って、日本で言われる三大幸福論が全部ヨーロッパ人が書いたものだという、まあ、変態なことになってるんですね。で、この原因の一つがどこにあるかって言ったら、現在もともと幸福の構造ゼロ回ですね、ゼロ回に行ってないってことですね。まあ、1階っていうのはある程度の収入があるっていう状態なんで、そのある程度の収入がある幸福の4階建ての1階部分にも入ってない。つまり人生はもともと何が幸福かという基礎がありますね。それはですね、まあ、食べ物がなくなるっていうのは、これとても幸福じゃないんですね。住みかがなくなる、食べ物がなくなるっていうのが一番、この病気とはちょっと違う意味があって、これは難しいんですけど、食べ物がない、住みかがないっていうのが、まあ一番、これは基礎になるんですね。一応食べ物があること、住みかがあることっていうのは、まあ、幸福の前提条件なんです。もう一つはですね、明日があることってなんですよ。明日がないと幸福って訪れないんですね。それで明日があるってことはもう大前提なんですね。まあ日本の場合、古来から何が幸福だったかったら、もちろん、日本は温帯の島国なんで食料がある、非常に食料がよく取れますね。まあ、ちょっと雑談というか、その脱線になって恐縮なんですが、中国から黄砂が降ってくる、年に1回ですね。植物も魚も全部 CO2、 今でいう温暖化ガスでできてますので、温暖化ガスを使う、まあ、皆さんが中学校で習い方ですと光合成ということになりますが、光合成というのは CO2 温暖化ガスと水 H2O が反応して、まあ、炭素を作るというそういう反応なんですね。太陽の光で炭素を作る。だから我々の生きている根元はですね、あの温暖化ガス CO2 なんですね、まあ、水はそこら辺にありますので CO2 なんですね。で CO2 と太陽の光があれば我々は生きていけると、こういうことなんですね。まあ今政治的な思惑で国民から金を取ろうっていうんで CO2 を悪者にしてますけども、 CO2 を悪者にすれば悪者にするほど我々の、あの生活は厳しくなるからこそ、政府が今の日本政府はそういう方向ですから、まあ、そういうふうにやってるわけですよね。でまあちょっと雑談になりましたが、CO2 と水を使うとですね、 H2CO3 ですので、これが酸性なんですよね。とりあえずどうしてもあの CO2 を使おうとすると土壌とか海水が酸性に少し傾くんですね。ところが日本の場合は、西に中国大陸がありまして、そこから黄砂がですね毎年春になると偏西風で吹いてくるんですね。これが素晴らしいわけですよ。これは弱アルカリ性ですから、ですから毎年あの日本列島と日本近海は中国からの黄砂で中和されます。まあ、これが日本人が非常に幸せに少なくとも食料と住む家は確保できるという基礎的なところにあるんですね。まあ、最近の研究ですと、アフリカから人類がユーラシア大陸に出てきた質アフリカというんですけども、それが3回あったんですが、それの3回の遺伝子の解析をしてみますと、現在世界でこの質アフリカした人たちの遺伝子を持っているのは日本人だけではないかと今言われているわけですね。まあ、これは日本が素晴らしい、住処と食料が確保できるところであったってことも示しているんですが、もう一つ人間には必要なんですね。それが人間の精神的な状態です。それは明日があるってことなんですね。明日に希望を持てるってことですね。まあ、人間はですね、今日だけの命はあるけど明日はもういないと思うとですね、今日も別に仕事も意欲が湧きませんよ。創作意欲が湧くわけでもないんですね。何にもできなくなってしまうんですよ。だから人間という動物はですね、明日がなければいけないわけですね。まあ、これを具体的に示したのが今から15年ぐらい前の国連による全世界の調査、幸福調査というのがありましてね、その時一番高いスコアだったのがベトナムの 96% が幸福だというデータでした。まあ、日本は確か 30% か 40% かすごい幸福度が低かったんですね。これはまあ政治が悪いので国民に夢を示してないっていうことなんですけどね。まあ、そういうことなんです。でじゃあなんでベトナムの人は 96% も幸福だと思ったかっていうとですね、これはですね、こう答えてるんですね。今日より明日は良くなるからって答えてるんです。つまりまさに幸福の基本的な原則ですね。食べ物がある、住むところがある、明日がある、この3つの要件がベトナムでは、南ですからね。私もベトナムに行きますとね、あのメコン川のほとりなんか行きますとね、まあ、あったかいし、メコン川が毎年1回氾濫して肥料が持ってくれるし、まあ本当に豊かで、あのいいとこなんですね。ですから本当にこう幸福の基礎条件、食べ物がある、住処がある、明日があるっていうのが全部満たされてますから、その意味でベトナムの人の幸福度が 96% っていうのはこれは理解できるわけですね。で日本ではですね、あの明日がないんですよ。例えばお母さんであれば、自分が子供を育てたいと思うお母さんはもう全然何にも支援がない、何にも誰も助けてくれない。まあ働きに出れば輝く女性とか言って、男性の2分の1の賃金の 低賃金労働者として使われる。だから明日がないんですよ。だから老人もそうなんですね。高齢者、僕なんかもそうですが、老人は動けなくなったら39万円月来るんですけども、元気でやってる間はほとんど来ないんですよね。だからこれも定年も早いし、だからこれもやっぱり明日がないんですよ。それから、小学校もね、小学生もね、嫌いな勉強ばっかさせられるんですよ。平均点取られて、これは、日露戦争当時の思想ですからね、あの立派な兵士を作るという思想ですから、それを今でもやってますからね。だから子供にも明日がないんです。若者にも明日がないんですね。だって日本は今も変なことばっかやってて、若者の明日の希望をこう示すような政治をやってませんからね。そうすると結局現在日本はですね、もちろんあの幸せの砂時計でいろいろ考えなきゃいけないんですが、 住むところがある、食べるものがある、明日があるって3つのうち、明日がちょっとねフラフラしてるんですよ。これはね、幸せ砂時計みたいなブログでみんなで話し合ったから分かるわけじゃなくて、やっぱり政治で日本人が明日を持たなきゃいけないんですよ。女の人は社会に出て勤めてもいいし、お母さんというのが一番輝いてる女性ですけどね、自分で産んだ子供を自分で一生懸命育てると本当に幸福ですよね。そういう明日もあるということですね。それが人生の作り方だ。私はそれを自分で作って、自分で50歳で会社を辞めて、自分で50歳から100歳までの人生を作りましたけど、必ずしも多くの人が自分で作るってことは難しいんですね。やっぱりだから明日というのはですね、ある程度政府とか、まあ、学会っていうかね、哲学とか文学とかそういうものが作っていかなきゃいけないんで、それがないということが非常に大きな問題だと思いますね。